薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、梅雨シリーズがここのところ続いてましたけども、はい、今日は何でしょうか、
ね、はい、もうですね、今日はですね、ちょっとまたお話を変えて、
はい、
私のですね、母の話をさせていただきたいなと思うんですよ。
はいはい、
はい、というのがですね、うん、うちの母現在84歳なんですが、この3月の終わりにですね、実は手術を受けたんです、
う
ん、
はい、
はい、もうね、20年以上足の調子が悪くて、
はい、
股関節がねずっと悪くて、うん、痛い痛いって言ってたんですよ、
はい、
うん、でまあかばいながらいろいろしてたら、うん、例えば膝が痛くなるとか腰が痛くなるとかね、いろいろあって、うん、で手術をねやっぱり勧められたんですけれども、うんうん、やっぱりなかなかね勇気が出なくて、うん、踏み切れなくって、
うんうん、
まあどうしようかなって言って何年もね過ごしてたんですけれども、
はい、
やっぱりまあ先のことを考えるとね、
うん、
このまま何も手を打たずにいても、うん、痛みがひどくなってね、そして寝たきりの状態になったらとても大変じゃないですか、
うんうんうん、
なのでちょっと私も迷ったんですけど、
うんうん、
手術を受けることをね進めてはみたんです、
はい、
というのがあんまりね、中国医学の世界では、うん、体にメスを入れるっていうのはね、あんまりよろしくないんですよ。うん、西洋医学では割ともうね、メスを入れて、例えばね、例えば癌を取るとかね、うん、よろしくない部分を取り除くというのは当たり前の話なんですけど、
うん、
中国医学はね、体ってこう、経絡って言ってね、
はい、
目に見えない、こう、道筋がありまして、
うんうんうん、
これをね、メスを入れると分断してしまってね、経絡の流れを途絶えさせてしまうという考えがあって、あんまりね、手術しない方がね、良かったりするっていう考え方があるんですよ。
なるほどね。確かに一回メス入れちゃうと切れちゃうわけですもんね。
そうなんですよね。
そうだそうだ。うんうん、
そうそうそう。だからね、あんまりね、よくは、ないよってこの世界の方々おっしゃるんですけれどもね、
はい、
だからまあそれを知った上でどうしようかなって私も母にね進めるべきかなどうかなってね、
うん、
悩んだんですけど、うん、まあねそれも一つの考えだし西洋医学も一つの考えだし、
うんうんうん、
私はその別に西洋医学は否定しますっていうようなね立ち位置を取ってないんで、
うんうん、
まあやっぱり一番母にとって一番いいね、
うん、
選択をするのがね一番だと思っているので、
うん、
まあこの度手術を受けたんですけれども、はい、そのレントゲンでね見てた時より、うん、結局メスを入れて開けたら、うん、中のその骨の状態が非常に悪かったらしくて、
うん、あらら、そうですか、
そうなんですよ、うん、通常ね1時間ぐらいで終わる簡単って言ったらあれなんですけど、まあ手術、
うんうん、
だったのが3時間ぐらいかかって、
はい、
結構な大手術になっちゃってですね、
で
その時に出血量がやっぱ可能ね、
うん、
方よりも多かったんですよ。で まあ、輸血こそしなくてもよかったんですけれども、うん、まあ出血量で、でこれってですね中国医学では結局と言いまして、
うん、結局
結局ですね、うん、血液、血が、拒しているっていうふうなことで、血が足りないというね、そういう意味合いの体質に。
拒むの拒？拒否の拒？
うん、うん、拒弱体質の拒ですね。
拒弱体質の拒、はあ、はい、結局。はい、はい。
で、まあ、中医学では、その体質を、例えば、気虚とか血虚とかね、
はい、
気虚は気が足りない。結局は血が足りない。血が足りない。ね。そういうふうな言い方をするんですけど、まあ、その物理的に手術によって失ってしまってるので出血をしてですね。失ってしまってるので、もうかなりな結局という体質に その瞬間になってしまってるんですね、うち
い。
の母は。で、まあ、皆さん割と女性の場合は生理もありますし、妊娠とか出産とかもあるんで、結局になってる方、なりやすい方、もうすでになってる人とかも、まあまあいらっしゃるんですよね。だけど、まあ一時的に、ね、こう急激に失って、手術で失ってしまって、その後、うちの母、どうなったかというね、はい、話なんですよ。ちょっとそのね、皆さんに共有したくて。というのが、そういう観点で西洋医学って、血液が足りない状態だな。それが体にどうダメージが出るのかっていうのは西洋医学の観点では全く、こう、ケアがないんですよ。やはり。
ケアがない？
その出血がひどくって、例えば、まあ、これは輸血をしないといけないなっていう量まで出血してたら、まあ、輸血をするっていうことは施されるんですけれど、まあ、そこまではいかなかったから大丈夫ですねって終わるんですよね。やっぱり。意外にね、それ以外にも方法がないので、輸血はせずに済みましたが、これだけ出血しました、で終わりで、で、その後、こう、様々ないろんな、こう、体の症状が、例えば、出てたんですけれども、それに対するケアっていうのは何もないんですよね。なので、まあ、血圧測ったりとかね、まあ、バイタルチェックっていうんですけど、そういうものはちゃんとなさるんですけど、まあ、そういう観点で人の体を見ないので、で、私がちょっとその母をね、その術前と術後でちょっと観察してると、やっぱり手術が終わって、レッカーじゃないかな、なんだろう、運ばれて、ね、病室に戻ってくるときにもうすでに手がめっちゃキンキンに冷たいんですよ。こ
血
れ。
が足りてない状態だから、
そうなんです。これもね、講座で教えるんですけど、血液が足りてない方って冷えるんですね、とにかく。なので、前回かな、前々回かな、お話しした、やる気とかの話でお話しした、エネルギーである気も体を温める力があるので、手術とかそういうものを受けた後って、その気も血も両方減ってしまっている状態なんですね。物理的にその、もちろん出血したってことで減ってますしね。簡単に。なので、もう手がキンキンに冷たい。そして、その術後2日目ぐらいかな、経った時から顔が黄色くなってくるんです。これも、いわゆる気や血が足りない人って顔色が黄色く、黄土色っていうんですかね、土黄色っていうんですかね。そういう風になってくるんです。で、うちの母は、まあ私と似てるんですけども、色白なんですよ。私よりもっと白い。ちゃんとまあ血色もあって、白い肌なんですけれども、それがもう黄色くなっててですね。でも、西洋医学の観点ではそういうところは全く見ない。そういう観点で見ないので、これはやっぱり結局だなっていうふうに私は非常に思ってましたし、そして退院してからもね、それこそお風呂に入るときとかも、ふらっとする。これも血が足りないっていう体からのサインなんですよ。まだ戻ってきてないんですよ。術前の状態にね。で、あとね、テレビをね、全く見たくないって言ってたんですよ。
見たくな
手術、
ない。
見たくない。手術終わって退院するまでもう2週間ぐらいあったんですけど、その間もテレビを見る気がしないって言って、で、退院してからも30分見るのがちょっと限界かな、ちょっときついんだよねって言ってたんですよね。
疲れちゃうのかな？
もう疲れちゃうのやっぱり。で、というのも、私たちほら、スマホを見たり、パソコンでこうやってね、オンラインとかやったりとかすると、目を使ってますよね。
そうで
で、
す
テレ
ね。
ビももちろん目を使いますよね。テレビゲームやったりとかすると思うんですけれども、目ってね、体の中の器官で一番血液を必要とする場所なんです。一番使って必要な場所なんですね。まあ、内臓機能の次ぐらいなんですけれども、なんではね、目とか鼻とか 耳とかそういうところの器官で言えば一番使うんですね。
ん。
なので、もう見る気にもならないっていうことは、もう、あなた足りてないから、見ちゃダメよっていう体からのサインなんです
そう
ね。
いうことか。
そうです。そうい
で、
う観点で見る。
見るほどの血はあなたにはないで
そう
す。
です。
目
ない
に
で
送
す
れま
よ。
せんよっていう体の
そう
サ
で
インなんだ。
す。そうなんです。
ああ。
私はそうやって母を見てたんです。母は、なんか見たくないからもうテレビもつけなくて、一日ぼーっとしてるって言って、それでいいよって言ってたんですよね。でもそう、見る元気にもならないっていうのは、やっぱり体がね、ちょっと、まだ無理ですっていう、そういうサインなんですよね。なので、まあ、おかげさまで私はこういうちょっとオタクなね、勉強をかなり深くしてるので、こう母を観察しながらね。
専門家です。オタクじゃなくて専門家です。
専門家です。ありがとうございます。はい。そうなんです。なので、専門家としてちょっと母を観察していると、これはかなりの拠で、まあ、血尿拠とも言うんですけど、体質がですね、一時的にひどくそういうふうになってるな、っていうのを観察して見てたので、はやっぱりこう食べ物でね、補わないといけない。そう、血を作るものっていう食材があるので、それをね、使って、まあ、料理を、もう簡単な料理ですけど、例えば、ほうれん草とか、人参とか、ひじきとか、
はい。
と、小松菜とか、サバ、お魚のサバですね。
サバね。
とか、卵とかを使って、簡単なお料理をこう、6、7品ぐらい作って、母のところに届けに行ったりとかです
あら、
ね。
いい娘だわ。
でしょ？とかで。
泣けるわ。母を大事にする娘。
そうなんですよ。で、うちの母がそのベジタリアンなんですね。お肉を食べれないので、それでね、ちょっと本当は、例えばレバーとか、食べれる方はレバーとかもいいん
そうで
です す
よ
け
ね。
ども、お肉とか牛肉とかでもその気血を作るっていうふうに言われてるのでいいんですけれども、ちょっとそれが難しいので、それ以外でなんとかね、と思って、そういう先ほど言ったね、食材を使って、料理をちょっと簡単なものをね、作って持って行ったりとかしたんですよね。で、食べないとやっぱりね、戻ってこないんですよ。自
そう
分
です
で、
よね。そりゃそう
なんか自家発電じゃないですけど、そういうのは無理なんで、やっぱりどうしても食材を取るっていうことから、ね、失ったものをこう、作っていく、補っていくっていうのをしないといけないので、まず、失ってこういう症状が出ているんだっていうことに気づかないといけないんですよね。
そうですね。そうだ、
それ
そう
で
だ、その
顔
通
が
りです。
黄色いんだとか、それでテレビを見る気にならないんだとか、それで、あ、フラッてするんだとか、それはね、全部血が足りないからなんだっていうことに結びついてないと、じゃあ何を食べたらいいかっていうのに至らないんですよね。
そうですね。原因は何だろうってことが分かってないと、
そうなんです。
なん
対処
か、
ができない
的外れなことやっちゃう。
そうです、そうです。
ねえ、
そうなんです。なので、それもやっぱり薬膳とか中国医学を勉強していると、ね、あ、これって、これが足りないからなんだな。今私の体ってこれが少なくなってるから、こういう症状が起こるんだなっていうことに気づけるんですね。
本当だ。すごい
そう。
な、薬膳の知識って。
面白いでしょ？なので、結局、まあね、西洋医学では、出血多量で輸血が必要かどうかって、それね、輸血が必要か否かっていうところだけの観点なんですけど、ね、でもそこまではないけれども、失ってしまった状態で様々な症状が出ているってことにはやっぱりフォーカスされないんですよ。
それも初めて知った。
そうなんで
いろんな考えがあるからね。
す。
そうなんでしょうけど。
そうです。そうですね。それで、例えば、まあ、血液検査とかをしてですよ。ね、貧血の状態になってると数値で現れれば、多分何か薬が処方になったりね、鉄剤とかなんですけど、するんですけれども、まあ、そこまでも至らない。っていうふうになると、もう何もないんですよね、西洋医学の場合は。あ、正常ですねっていうことになるので。でも、私からすればもう様々な血が足りない症状が出ているじゃないかっていうね、ことがもう見てわかるので、こんなに冷たいぞと、びっくりするぐらい手も足も冷たくて。なので、 全然血が足りてないし、全然戻ってきてないし、退院してからも、ね、目がふらついたり、テレビ見る気にもならないということは、そういうことだよっていうね。うん。なので、ね、今こそ私が登場しなくて誰が何をするって感じなんですよね。なので
ちょっと待って、登場って面白いんだけど。そうそう、お母様の前ですから、
今更。私の出番です、みたいな。
待ってましたよ
よ
よ
そうなんです。よなんですよ。そうなんです、うん、で。今こそね、私のこの知識をね、家族に発揮しなくて、いつやるみたいなね。
本当ですよ。一番大事なご家族ですから。
そうなんですよ。もうね、うん、本当に皆さんの健康をね、増進するとか、病気を予防するっていうことで、一生懸命こう、ポッドキャストでもこうやって発信させてね、うん、いただいてるんですけど、今目の前のうちの母を、ね、なんとかしなくて、何言ってんだ、おいっていう感じでしょ？なので。
そうですよ。のんきにポッドキャスト撮ってる場合じゃない。
そうなんですよ。ね。なので、もう先生と作って、行って、で、まあ、あんまり食欲もね、まだ戻ってきてないけど、少しずつでもいいから食べてねって言って、食べたりね、してるわけなんですけどね。まあ、食べないことにはね、戻ってこないんで。
そうですよ。食べ物
地道にね、
うん、
やっていく。
うん、
でまあ漢方の力をね、借り入れっていうのも手なんで、まあ、今度はちょっと漢方を持っていってあげようかな、と思ってはいるんですけどね。そういう状態の時に、こういうの飲んだ方がいいよって言って勧めて、まあ、飲んでくれるかちょっとわかりませんけど、行こうかなとは思っているんですけどね。なので。
ちょっとずつ、どうですか？解放に向かってます？回復、
うん。そうですね。おかげさまでね。
ああ、そうですか。
足の痛みもほとんどなくなって。
あ、よかった。
そうなんです。歩くのもね、ちょっとスッスッスッと歩けるように。
ああ、そうですか。
なってきてるので、そこはね、非常に良かったんですけれどもね。やっぱりその手術っていうと、何かしらの体のダメージっていうのがあるので、手術の前の状態に早く戻してあげるっていうのを、食事でね、カバーできるのが薬膳の知識でできますのでっていうところですね。だから、まあ、そういう手術をしない状態でね、維持できるのが一番いいんですけれども、まあ、皆さんの周りでもね、その皆さんのご家族とかでも、まあね、どうしても手術を受けなきゃいけないとかなった場合、術前も手術に耐えられる体力をつけるってことを初期で行う。
はい。
そして、術後も早くリカバリーできるように、食事で養生していく。で、それもちょっと、足わないな、足りないなっていうことがあれば漢方を使うとかね。うん、それも一つのね、手段だと思いますので。まあ、それには、その本人さんを観察して、どういう状態かを見極めれる知識がないと、わかんないでしょ、
うん、そうですね。ね、
今、この状態だと、こういう養生が必要ねとかのがわからないといけないので。
わかんない、わかんない。
ね、それを分かるところまで教えているんです、私。こんなやってバカ笑いしてますけど。
出た、かなみさんの講座。
はい、そうなんです。実はね、そんなところまでね、深く深く教えているので、実は、うん、まあ3年、4年とね、勉強をこう積み重ねていく必要はありますが、うん、そこぐらいまでの域に達することはできますので、ぜひね、あなたの大切な家族をね、食事でサポートしたいって思っていただいている方はね、ぜひね、お勉強するのもね、おすすめです。
そうですよ。いつだったかな？ 2、3個前の番組で、
はい。
LINE 公式から、ポッドキャスト聞いてますってお問い合わせがあったってね、はい、お話ししてくださいましたよね。
そうなんですよね。そうそう。だから、どこに住んでいても私の講座を受けることができますので。
うん、そうそうそう。ズームでやってらっしゃるんでしたっけ？
そうです。ズームでもやってますし、
うん、
で動画も配信できますので、
うん、
なので、どこででも大丈夫ですのでね、ぜひ、ご興味がある方はね、この世界にいらっしゃいませんか？楽しいですよ。
ちょっとすいません。いや、今日のね、講座をね、ご紹介もすごい、もちろんいいお話なんですけど、お母様が大変だったっていう話で、あ、食事が大事なんだなって話で、最後は講座会みたいなのが、ちょっとね、流れが面白くって、すいません。ちょっと受けちゃってる。ごめんなさい。番組の最後。
すいませんね。いやいや。ね、でも、勉強すること大事なんですよ。
大事大事。いや、一生ものですからね、本当に。
一生ものの知識だし、
うん。
現状把握できるっていうね、そういう観点で人の体を見れるっていう、その知識。うんうん、 すっごい大切だと思います。
うん、本当本当。
あなた自身がね、セカンドオピニオンになれますからね。主治医はいていいんですよ。でも、セカンドオピニオン的な感じで、大切な家族をサポートできますので、それが食事でできるってすごくないですか？
すごい、すごいと思う、すごいと思
う
う。なんか、何かあったらすぐ薬飲むっていう方いらっしゃるんだけど、私ね、その
ん。うんうんうん。
前にね、ほんと食事だと思うの。本当
そうで
に。
しょう。そうなん
いいん
で
だけ
す。
ど。
そこです、そこ
そ
で
の
す。
前の食事ですよね。
ね、そこでね、なんとかね、できるので、知識があればですよ。ぜひ学んでいただけたら嬉しいなと思います。
ぜひぜひ、かなめさんのね、LINE 公式も、あれ、いつも貼ってくれてますか？概要欄に。
ね、皆さんそこ見てくださいね。
ホームページなどもご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。